南の某所にあると言われるひなびた路地裏の雑居ビル。その中でひっそりと営まれているバスへの社交場、通称ラジオ酒場。そこでは今宵も常連客との他愛ない会話が万全と繰り広げられている。
サンドバーエニグマ。
あ、マスターがお疲れ様でございます。
あ、お疲れ様、ジンさん。
お久しぶりでございます。一週間ぶり以上ですかね、もう。
そうだっけ？
うん、まあまあ、春休みに入って、今も作業先がえらいことをやってるっていうのはあるんですけれど。
ね、もう私もね、年度末はきついっすわ。
確定申告とかね、私今年もできなかったんですけれど。まあまあ、そんな話はさておいてですよ。
ええ。
まあ、今日ちょっとゲストの方。
お、ゲスト、え、
ええ、まあ、ミカドさんとか、ネキさんとかいろいろ来ていただきましたけど、今日ちょっと趣の変わった方を。
お、そうなんですか。
ちょっと来ていただきましたんで。じゃあ早速呼び込んでもよろしいですかね。
あ、どうぞ、はい。
ですかね。
どうぞ。
はい。ビスケットです。
おい。
ビスケットです。この前死んだビスケットです。
お、そうか、お前は。
ポケットを叩かれたら二つになったビスケットです。いや、この前死んだんですけどね、鉄火なん、これからどうなるんでしょうかね。
ああ、どうなるんでしょうね。
僕というブレーキ役がいなくなった後、案の定暴走してるんですけれども、このままやと多分全滅ですよね。僕、どうしたらいいんでしょう？もう死んでますけれど。どうしましょう？
もうサイボーグにもなられへんな。アインみたいにね。
死んでますからね。荒屋敷今さらつけるいうのもね。というわけでございまして、こんなビスケッタさんをゲストに招きまして。じゃあビスケッタさんもう帰っていいですよ。帰っていただきました。
もう終わりましたか？
小芝居終了でございます。
いつからあんたはいた子になった
の？もう、いやでも、すごいですよね。オルフェンズ面白いですよ。毎回内容よりもこれからどうなるんやろっていう。
ねえ。
ねえ、もう、往年のジャンプ漫画以上に次が気になってしょうがないっていうことでございまして、うん、ちょっと もう、早々に、今日はウーロン茶で。
もうウーロン茶で。
なぜなら今酔っ払ってるからです。だるま半分あげて今フラフラです。
だるま半分あげたんですか？
前回だるま半分。ああ、オールド。
オールド半分。
オールド前回半分を開けて、で、今回その残りを開けたからの、チタっていう。
ああ。
サントリーが最近出した、要はジャパニーズバーボンなんです
けど。バーボン。ほうほうほう。
あれを飲みながら、今、フラフラ状態なので、この状態でオルフェンズ語ると多分薄い本の話しかしないっていう。
なんか今日もまたちょっと、やばいっすね、これ。
やばいですね。ふみたんの同人誌が今熱いっていう。
今日はもう、
じゃあちょっと酔いを覚ますような、とりあえずウーロン茶と冷たいウーロン茶を飲みながら。
冷たいウーロン茶またあんた、ピッピーになるやん。
大丈夫です。先2回行ってきたんで大丈夫です。
言わんでええのに。
マスターにご迷惑をおかけしまして。
じゃあもう少々お待ちください。冷凍庫から取ってきますね。
お願いします。
中部地方のモッチです。
コミショウです。
近畿地方のネヒです。
ガンバ娘です。
同じく近畿のエニグマです。
ジジイです。
こんばんみ、関東地方のカステルです。クイキです。
東海地方のデルデルマッチョです。
エロイです。
こんなメンバーがスカイプを通じてグダグダとトークをしているポッドキャスト、中近東ラジオ。皆様ぜひ聞いてください。
下ネタもあるでよ。
それな、おっちゃんに任しとき。
エッチなのはいけないと思います。
ラジオ酒場。
はい、お待ちどうさまでございます。
ありがとうございます。
凍ってるから出えへんわ。
ああ、この冷たさがね、ちょっとなんていうか正気に戻しつつ、うん、オルフェンズですよ。どうしましょう。
どうしましょう。
第23話で多分ワンツークール残り2、3話のはずなんですけれど、うん、 全く収束する気配が見えないっていう。
最後の嘘っていう。
ね、タイトルが最後の嘘。
さあ、この嘘って何？全部嘘って言うたら嘘に聞こえるんやけど、
ね、もうほんま嘘ばっかり、登場人物全員嘘ついてるって言ったら、ああ、嘘やなっていう感じ
みたいな感じやろ、
うん。ちょっとね、今回、本気ですよ。本気で、オルフェンズの考察をしようと思いまして。
お
ぉ。いろいろメモをまとめているんですけれど。
はいはい。
まずは、まずはタイトル。これ最後の嘘とは何ぞや。
うん、
まあ、一番のメインはあれですよね。ガエリオさんがカルタさんに対する嘘。俺、マクギリス。カルタ、大丈夫。俺、好き。みたいな。で、カルタさんって何やったんでしょうね。
まあ、一応。
おもろい眉のお姉ちゃんっていう。
うん。まあ、そうですね。まあ、死ぬために出てきた人ですけどね。
ね、何の、まあ、死ぬために出てくるのは別にガンダムでよくありがちな話なんで。
まあ、ごっつい早い退場にみんな驚いてましたけどね。
ここでっていう。
まあ、ここでっていう。
ただね、中の人がね、犬、17歳の人なんで、そら、金銭的に、ギャラ的に、これ出すのは無理っていう。
そういうことかしら。
そういうことじゃないですか。視聴率相変わらず悪いですからね。相変わらず 2% の壁を越えられないっていう。
まあね。
エイジより悪いっていう
評判です。あれびっくりだな、ほんまね。アゲよりも悪いんや。
ねえ、あんだけ評判悪かった、アゲよりも悪い。
悪いっていうの。信じられへんですよ。
もうなのね、ヒロアコやらなあかんのにどうなるんやろっていう。
うん。
まあ確かに日曜の夕方からアリがパンパンやっとったらそら評判悪いやろと思いますけれど。
にしてもね。
だからもうそういう意味ではね、結構カルタさんね、どうです？カルタさん好きでした？
いや別に。いやその好きとか嫌いの以前に死んでもたから。
そうなる前に死んでもたし。
死んでもたし。
でも
ね。だってあんだけ子供の頃の回想シーンがあってですよ。あんなにあっさり行くとは思いませんやんか。
そうですよ。まあ逆に回想シーン入れられたから死亡フラグっていう。
まあまあそれもあるけども。
そういう意味で今回23話が岡田マリーと鴨志田はじめの合同脚本っていう。
そうなんですよ。ここがね、
ちょっとうまいなっていう、ちょっと過去のエピソードを入れつつ、なんかこう、ね、カルタさん、なんでしょうね、ガンダム、オルフェンスのヒロインなんであんなちょろいんでしょうね。ちょれカルタさん、
あ、確かに出てくる人みんなちょろいですけどね。
ブデリさんはね、最近目覚めはったんから、ものすごくちょろくなくなったんですけれど。
とはいえ、
いや、カルタ、実は僕は君は僕の憧れだったんだよって言わした瞬間、頬を赤笑いめるカルタさん。
うん。まあ、あれは嘘やな。
あそこが第一の嘘ですよね。
あそこが第一の嘘。
どう考えてもカルタお前死ねって言って
るね。まあ、死んでくれや、ね。
後見人のおいちゃんもね、私に、やらせてくださいって言った瞬間の冷ややかな目っていう。どう考えても、あ、こいつ死ぬなっていう。
だってあそこで最初にも、あそこで死んでくれていればよかったのものって
言ってましたからね。
言ってたからね。
で、それで、なんか奇襲でもかけるんかなと思ったら、正々堂々と。
で、奇襲かけられてね。
決闘を申し込んだ後、決闘からの奇襲っていう。で、ひねり潰されて終わりっていう。
だって、もうあれ、天丼ですからね。もう三日月分かってますよ。前も、誰やったっけ、アリがパンパンの人誰やったっ
けね、兄さん。兄さんとしては覚えてないっていう。あと、もみあげっていう。
あの人は血統置いて、やっぱ赤い、ね、布切れ、
そうです。
来たから、また血統やなっていうの分かっとうから、ほんならもう、工場垂れる前にやっちゃおうっていうのを誰でも分かることで。
決闘こら、どう考えてもまともに決闘せえへんよ。ほら来たっていう。ある意味期待を裏切らない、三日月さん。あとドン引きの鉄火だっていう。
せやけど、鉄火のドン引きしたのはちょっと僕びっくりでね。
上の子たちはね、ドン引きしたんですけど、ね。ちっちゃい子たちが。
だってあれが普通やろうって。
どう考えてもね。
だって、 だって、やあやあ我こそはって君ら今まで言うて戦ったことがあるのかっていう。
ええ。でやってきたこと
がね。儲からんもの、音にも聞けえで。
聞かずはって、目にも見よう言うてて、やってるのがモビルワーカー、ジュリンっていうね。ことしてた人たちが今更決闘言われてもさ、っていう。ただ、上層部とちっちゃいコーラの温度差っていうのがなかなか面白かったんですけどね。
まあね。
うん。シノ君とか、ユージン君、ユージンおらんかったか、
シノ君。あ、ユージンはいないね。
うん。シノ君とビギストというなんですけど、ちっちゃい子たちは、俺たちは見なきゃいけないんだって。
うん。
そんなことないないとか思いながら。あの辺のね、メルウィットさんとの対比がものすごく面白いなっていう。
もう、メルウィットさん、余計に鬱陶しいですね。
うん、ここに来て私の株が今上がってるなと思ってるんですけど、メルウィット、あんな言うたやろ、あの女鬱陶しいやろっていう。うん、
確かに、もう、私ももう、はよ退場してほしいなぁと。
そう。物が、もうことが動き出してから正論を言うっていうのがいかに鬱陶しいかっていう。
鬱陶しいですね。
それやったらお前前に言うとけよっていう。
だってもう、今まで私ももう我慢してましたけど。
もうここに来て。
もうここに来て。
オルガさん、ちょっとあんたって言われるんで、もう止まれへんの分かっとるやんかっていう。それに比べてね、ターミンズの、アジーさんたちの、こいつら全員死ぬから、後始末考えなあかんよなっていう、雰囲気っていう。
いいね。うん。いいっすね、あれ。
うん、あれいいですよね。もうこいつらどうでも、こいつら半分ぐらい死ぬよなっていう。どうでしょう？鉄火弾死にます？鉄火弾は死にますか？海は死にますか？山はどうですか？
まあ、そうやなぁ。鉄火弾って、どうなんでしょうね。あなたどう思います？私はやっぱり、それはないやろうと。三日月君が見たいものを見るんじゃない？約束の地？
約束の地に連れて行ってくれるのは。
その約束の地が何なのかわかりませんけど。
うん、その辺に関してはちょっと後で語りたいので。
あ、そうなん
ですか。うん、鉄火弾とりあえず、第一クールで半分ぐらい死ぬなと思ってるんですけれど。
おー。行きましょうか。ジンさんのジンさんはじゃあどういう鉄火弾？
ああ、もうそれはもう今回用意されたモビルワーカーにちっちゃい子乗ってあいつら全員死ぬっていう。
あ、さっき彼らが死ぬんですか？まず。
缶オーケーですよ、鉄の缶オーケー。
あ、鉄の缶オーケー。
荒屋敷がないけれどないよりマシやろって言ってる時点で、あ、これに乗った奴ら全員死ぬなっていう。
あ、なるほど。うん。まあそこ死亡フラグ1。
死亡フラグ1。だからメインの連中は多分高木くんとかあの辺は死なないんですけれど、うんうん、その子のうぞううぞうのちっちゃい子たちは
全員死ぬ。ああ、ほんなら宇宙海賊の子たちはさっき行っちゃうってことやね。
ああ、そんな感じですね。うん、で、それを全員殺した後に血まみれのクーデリアさんが、巻き苗さんの巻き苗でしたっけ、あの人の代わりに。
ジ
ジイ？ジジイの代わりに立候補する。
おぉ、あ、なんだ、ジジイは死ぬ？
ああ、ジジイは、だから、あくまで黒幕っていう。ネットで今話題になってるんですけれど、ババアおったじゃない、ピンク。
ああ、はい、はい、バクシャン。
うん、バクシャン。あのババアに対抗するために、あのジジイは、いや、わしが行ったら、当選するから大丈夫、大丈夫って言って、その根拠なんやねん。
うん、
っていう根拠がクーデリアさん立候補。
おー、
そういうサプライズがあるんじゃないかって言われてるんですよ。
ま
あ、それはあの
人。そのためのロビー活動か。
そうです。だからそのため、だから革命の乙女、突然立候補。
あ、なるほど。わしが連れてきたで、みたいなこと言うんやろか。
そうです
よ、ね。命がけでわし連れてきたで、みたいな。
もう、恩に着せまくって。
恩に着せまくって。
っていう展開じゃないか説。
という説でいくと、もう、当て馬ですよね、鉄火弾。
そうです。だからそのためには、鉄火弾は、クーデリアさんが立候補して当選するまでの間の盾として半分ぐらい死んでもらわな話ならっていう。多分、ギャラルホルンは選挙するにしても何にしても多分妨害してくるでしょうから。となると、そこでモビルワーカー全滅。あわよくば、シノ君ぐらい死ぬかなぐらいで。
おー。いや、でもまだ流星号があるからな。
でもそこメカーインがいますからね。次メカーイン。
だからあの辺とのまだあるから、多分モビルスーツ乗りは しないのちゃう？
ああ、まだ、エイハブリアクターと荒屋敷のコンビで。
うん。
あの辺生き残りそう
だ。また残らんと、まだアイン、サイボーグアインがおるから、ダルマアインが。
アイン君どうしましょうね。
アイン君は。
メーカーアインよりひどい状態。
うん。
あの辺に関しても、さすがですよね。地上波、ハイデフクオリティ。
うん。
いろんな画面の文字が今解析されてまして。
あ、そうなんですか。
下半身コネクトって書いてるっていう。
うんうんうんうん。
こいつ下半身全部なくなって、あのまんま。
まあ、多分、だるま状態やろ。
だから腕と下半身がコネクトされて、背中には荒屋敷がつけられて。
もう、サンダーボルトどころじゃないっすよ。
サイコザク、サイコザクとやでっていう。
どころの騒ぎじゃないっすよ、あれも。
あんな状態だってね、あんな明るい声で、ありがとうございます、アザース、アザースっていう。
アザースは言うてないけどね。
あのアイン君が多分ね、痛いけな、ボイルワーカーを、多分、なぎ払え、わーっていう。
まあ、アザースと言うやろな、一応もう、クランク、あ、思い出した、クランクゼントの、
あ、クランク2位。
クランクゼント2位の敵討ちができるんやから、
そうですよ。うん、子供を封じてこそですよ。
アザース。
アザース。
これで、もう、今回を、
ガレイラさん、アザースっていう。今で、徳武さんさん言うてましたけど、ガレちゃん言いますよっていう勢いですからね。明るいアイン。
明るいアイン。もう、
あれ、どうなんでしょうね。アイン君なんですかね。
またそんなこと言う。
そんなこと言う。今、アイン君、あれ、アイン君が解放された説と、アイン君じゃない合成音声説っていうのがあるんですけど、まだややこしいですけど。
ああ、そんなこと言う人おるんや。もっと純粋に考えようよ。
考えます？複雑なこと。
やっぱりもう、やっぱり僕は純粋な、もう、としては、そう思いたいな。
アイン君解放されましたと。
解放されましたね。
うん、本能の罠に、子供たちを投げ払うアイン君と。
なるんよ。もう荒屋敷ついてるし、もう人間じゃないし。
ああ、もう無双状態と。
無双状態っていうかね、もうあれ、荒屋敷つけると、ちょっとこう、なんていうんですか、うん、痛みも緩和するわけでしょ。
そうですね。だから秋広君の音がそうでしたからね。なんか死ぬ間際に、あ、ごめん、めっちゃ気持ちええ言ってましたからね。
だからまあ、もう、ペインキラーみたいなもんですよ。
常時あんな状態で。だから痛みとかなってもないね、みたいな。気持ちいいちにゃ、みたいな感じですか、ね、
なんかもう、痛み止めの湖に使ってるような。
ああ。
そんな
状態で。
アンプキンシザーディンもそんなんあったけどな、なんか。はい、火炎放射です。
戦争ものでそうなってきますよね。うん、たまに。
たまにな、確かに、ね。痛み止めの液体の中にもう使って、そのまま火炎放射器で焼き殺すっていうのがあったような気が。まあそんな感じじゃないですか。だからまあ一応あれに、はい、まあですね。うん、そう思ってる。そう思うとこ。
思っときますか。おさテレビっていう。
あらら、デイリーや
ろ。
そう思うとこ。思うとこ。
何やって、デッカダの練習をやっつけたのにみんなエンジン込むよっていう。
それ言うとあかん。
言わないか。
もう勝ったらみんな5000円ずつなとか。
最初に声かけたんですが、そう乗りなっていう。
ああ、言うてもだ。
言うてもだ。じゃあ、なかったふりして、じゃあもうアイン君はあのままメカアインとして蹂躙するよっていうか次。
うん、だって、あれなんでしょうね、新しいマシン。
うん、
多分、あれも、ガンダムフレームじゃないんかな。
ああ、あれがね、ネットでは結構話題になってて、一つはガンダムフレーム説ですよね。で、もう一つは、
うん、
もう一つは、バルキュリアフレームを元にした、新型フレーム説っていうのがあって。あ、
そっちやな。
うん。なんか、ガンダムフレームっていうのはもう9世紀。
あ、そうか、9世紀。
厄災戦の象徴。
あ、象徴やもんね。
に対して、ギャラルホルンは、その、バルキュラフレームっていう新しいの。
バルキュラフレームだ。そうや、そうや、そうや。
で、それの、ええとこ取りをしたのが、ええとこ取りした実験機が、アイン君じゃないかっていう。
あ、
まあ、実験機というか、ジンバ一体みたいな感じですけどね。
うんうんうん、
なんじゃないかっていう。だから顔が、今ちょっと話題になってるんですけど、ガレリョ君の、アイン、ガレも、 めんどくさいな、グレイズアインって言われてますけれど。
あ、そうなんや。
あれの顔が、ガンダムっぽいっていう。
お
要はガンダムの V の、アンテナがついとるっていう。あれ見てる、あれついてるから、ちょっとガンダムフレーム入ってんちゃうのっていうのが今ちょっと話題になってますね。
なるほど、ね。
だからその辺ちょっとプラモ的にも、プラモ造形的にもちょっと面白そうっていう。
うん、確かに。
ただね、プラモに、ね、今出すぎっていうね。金が多いのか。いろいろ場所違いとか、いろいろ。
なんかね、また、ね、マクギリスが乗ってるやつもね。
うん、
あれは、ね。ヒマリスも馬みたいになってるしな。四本足やで、四本足。パカラン、パカラン、パカラン、パカラン。
そうですよ。北欧やったらスレイプニールで八本足にせよと思うんですけどね。四本足だそれはガリアンって見たガリアンでっていう。気候界ガリアンっていうのは、もうヒロインが裸で敵地に突っ込むっていうアニメがあったんですけど。あれで見た見た。
なんかね、ほんまにあるもんね。
まあまあじゃあ、アイン君はとりあえずもう次に来たいと。蹂躙してくれた。
だって今までね、もう出番がなかったんやから、うん、もう、あれでね、うん、出てこんと、やっ
ぱ、うん、ここで爆発
やっぱり、うん、満を持してですね、
うん、
満を持して、
殺しまくれと。
殺しまくってもらわんとですね。
投げ払え、
うん、日の7日間ですよ。なわけない。
じゃあまあまあ、その最後の嘘に戻りますけれど、
はい、
まあ、マクリースがカルタっていう、あと、まあ、ガリオンがカリタ、あと、三日月とオルガっていう、ビスケットの言葉、
うんうん、
あれほんまですかねっていう話があるんです
よ。そうやねんな、あれもな。
そ
んな
三日月
とったでっていう、うん、でもまあ、三日月がそんな嘘つくような頭の横じゃないから、
うん、ただそんな話はあったんやろうけれど、うん、今更ねっていう。ただ、あそこであんな嘘をつける三日月やったら、それはそれですごいなと。
すごいなと思って。
うん。だからね、ほんま鉄火弾全滅っていうのがラストシナリオだとすると、
多分。じゃあ、それ、思ってんの？
あ、何をおっしゃいますやら。
全滅。
今、鉄火弾の、鉄火弾の、これからについてじゃあ話しましょうか。今、ものすごく、なんていうんですかね、いろんな勢力の間で翻弄されている鉄火団っていう、あれなんですけれど、このままじゃあ鉄火団が主導権を握るかって言ったら多分握らないじゃないですか。
まあね。
となると、いろんな勢力の使いっぱいになって結局全員死ぬっていうのが多分、今、最もありそうなシナリオ。だから今、ギャラルホルンと、マキナエさんと、タービンズ、まあ、木星勢力ですよね。
はい。
っていう、大きな勢力があって、まあ、クーデリエさんの、金主は今、タービンズと組んでますんで、あの辺一体になってるんですけれど。
はいはいはい。
で、ここで、次の勢力として、タービン、鉄火弾が出てくるなって言ったら、多分出てこないんですよ、人材的にも。となると、いろんなところで、使い一般にされて、うん、最後は、死ぬじゃないか。となった時に、じゃあ、誰と誰が生き残って、誰が死ぬかっていう話になるんですけれど。
ああ
となると、三日月は多分最後まで生き残るはずなんです、主人公だから。ただ、三日月が最後まで生き残るとなると、多分、シナリオ的には許されないんですよ。あんな鬼畜な主人公が生き残ったら人道的には問題やっていう。
まあね。いや、ひょっとしたら、なんかみんなが死んでさ、オルガも死んで自分の行き場所がなくなってさ、おかしくなるんじゃない？
多分、そのあたりが、着地点のはずなんですよ。
ひょっとしたら、神か。
かもしくは、私が撮ってるのは、鉄火弾新選組説っていうのが最近出てきたんですけれど。
おそれで言ったら、まあ、ほんとあれか、まあ、オルガが近藤勇で、土方が三日月で。
そうです、そうです。
で、まあ、一番最後。
ビスケットが、山並さんっていうね。
あ、山並さんね。
新選組の、まあ、スパイやったんですけど、新選組の両親って言われた人で。
女と逃げていく。粛清される人やろ。
そうそうそうそう。 うん、そう、あの女が妹っていう。
そうそうそう。なるほど、
ね。で、最初に粛清された CGC の連中が、セリザーカモ一派です。
セリザーカモ一派か。なるほどな。うん。
で、まあまあ。
なんか、ハマりますね。ということは、な、ヨシノブは、
京都諸時代か、もしくはヨシノブは、クデリアさんか。
クデリアさん。アイナ・バーンスタイン。
かなっていう。だからあのあたりの、まあ、守るために新選組、まあ、鉄火団が立ち上がって。
ああ、じゃあ、ジャランホルンを差し詰めやれば、合図の白隊か。
ああ、でもどうでしょうね。ギャランホルン、なんだかんだ言うて生き残るんちゃうかなと思ってるんですけどね。だからギャランホルンも、マクイースとセブンスターズ以外の勢力がようわからんっていうのがある。
まあね。うん。
まあ今回セブンスターズ一番の石受けが、まあ、カルタさん死んで、決闘的には途絶えるじゃないですか。
まあ言うたら、ボードウィン系とあっちがトップになるわけでしょ？
そうですよ。マッキーと、ガリリオさん。
まあ、ガリガリ君と、マクギリス君とこと、あれが。
で、マッキーは一応マキリスのところ、ガリリオ君のところと婚姻関係結んでますから。
結んでるから。
うん、あとはガリガリ君が死んでくれたらいいだけの話なんで。
ガリガリ君死ぬでしょ？
死ぬますかね、やっぱり。
だって、あんた、マクギリスがさ、つぶやくやんか、独り言で。君たちは良き友だった。この言葉に嘘はない。ガイリオ・カルタ、君たちこそがギャランホルンを変えるって。
ね、その変え方はどうかわからんけど。
まあ、どうかわからへんけど、でももう、君たちってもう言うてん
から。過去形ですからね。
こそが、君たち良き友だったって言うてんねんから、もうこれ、明らかに、もう死亡フラグでしょ。
もしくはマッキーは完全に殺しに行ってるよなっていう。
まあね。だから、まあ、あれでしょ、アイン君と一緒に死んでくれって、ホムマやろって。一人じゃないよ、部下と共に死ねと。
で、死んで英雄になれって話。
そうやろ。
なんか選手は、マスターよう言うてる話で、選手は戦ってこそ戦士やねんって。戦場で死んでこそ戦士やねんっていう。
そう。
なんかあれを行くんかな
って。多分そうやろ。だから、一応、なんていうの？戦場で行って一応死んでもらうという花を持たせて死ん、カルタもそうやん。まあ、一応戦場で死んだやん。
まあね、花かどうかはさておいて。
別にしても。ね。だから、あとはもうアインも、どっちみちガリガリ君はアイン君あのままじゃもうふぬけやん。それが、それがもうようやくアインがもう、まあ嘘かほんまか言わされたか知らんけど、もうありがとうございます、あざすって言うたら、ならもう俺、ね、彼に戦場を与えてるのも、いい戦場を与えてるのが君の使命だって、ガエリオに言われたら、もうその気になっちゃって、ね。で、まあこともあろうに、カルタの助けに行くというわけのわからんことをやるわけ。でもあれも、まあ好きやったんやな。うん、
ああ、好き、やっぱ好きだったんですかね、ガレリオさん。
いや、もうそう思うとも、僕はそう思いたい。カルタが、もう、ね。
マッキーの好きやったけど。
マクギリス好きやったんは知ってたんやけど、僕は片思いやけど、好きやってんっていう、そう思うとも。
なんかマスターにしてはものすごく美しい。
たまには美しいこと一つ言わんと、またな。
で、鬼畜や言われ、鬼畜や言うと
った。鬼畜や言われとうけど、ちょっとたまにはええ人をぶっとかんと。
このまま鬼畜で終わってそうっていう、
これ言うたら意味ないねんけど。言うとこ言うたら意味ないんやけど。
あー、でもマスターがそんな説を取るなんてちょっと意外でしたね。
せやないと、あそこで、でも、
泣いてましたからね、ガリガリ君。
いや、だから、やっぱり、嘘ついたやん。だって、マクギリス助けに来てくれたのねって言うて、ガイリオ君、やっぱりあの子好きやったんやなぁ。でも僕はお前が好きやってんけど、まあええわ。
まあもう、マッキーのふりしながら。
マッキーのふりしながらやな、そこがまあ一応、あれちゃうの？マリーの人を泣かせたいところの場面じゃん。
ああ、もうお涙ちょうだいの。
お涙ちょうだいのマリーの帝ちゃん。
だけど、あそこで花火上がらんかったか不思議や、みたいな。ああ、でもそれを言うたら、実は、カルタさんは、ガリガリ君の嘘を気づいてたっていう説はあるんですけど、それ重ね合わせするとものすごく切ないですよね。
あ、女もう一つ切なくて、もっとええやん。涙ちょうだい。分かってたけど。
いやー、オルフェンス、ええ作品じゃないですか。
いやー、まあ、そう思うとこ。
そう男、持っときましょうか。おっさんテレビと。
まあ、ちょっと、たまにはええとこも言うたろ。
ああ、もう今まで散々ね、ポンコツヒロインやとかね、眉毛太いやとかね。
まあ、ここはお涙ちょうだいで言うとこ。
もうね、それぐらいしかね、カルダさん出てきた意味ないですからね。
なあ。
何しに来てん、君っていうね。
雪解けのお湯の中使って死ぬのな。
うん、
あれはもう、ね、08正体のもうオマージュやと思ったから。
ビーブサーベル温泉っていう。
温泉で、もうやっぱり、一応な、井上さんやから。
ああ、そのつながりも。
そのつながりで、僕はまああれ、オマージュやろなと。
ああ、もう、わかりにくい。
いや、そう？いや、私はもう、あれ見たときに、あ、雪の中で、雪解けがコックピットに入ってきたときに思ったもん。
ああ、確かにね、もう、
そう。そこまで入ってくる？とか思って。水が溶けてコックピットに？とか。
どこ走っとんねん、お前。
思ったときにやな、ああ、そうか、と思ったんや。
そこと繋がるか、みたいな。
ああ、いいなか、と。
まあまあ確かにいろんなところといろいろ繋がってるっぽいらしい。小ネタは挟んでるっぽいらしいです。
そこやろ、そことちゃうかなと思ってんけどね。
ああ。
雪解け温泉に入るのはやっぱり井上貴子さんやなと。
17歳しかないんやと。
とりあえずもう最後はそこで死んでいくという。
ああ。
ということにしとこう。
ああ、じゃあもう今回意外と綺麗な話やったと。
まあ一回ぐらいはまあ綺麗にしとったろうな。
でないとね、出てきた、出てきた裏切られたシーンだっていう。
そうやね。もう、だってマクギリスがもう腹黒いのはもう、前回からもう分かってたやし。
ね、中の人が桜井さんですからね、それ腹黒ないわけがないっていう、ね。
まあそこもあれかもしれへんけど。
まあじゃああとは、鉄火団の、とりあえず第2クール、そもそもあんのかっていう話が今出てきてるんですけどね。第2期があるかどうかっていう。まあ、さっき視聴率の話もしましたけれども。
そうやね。
視聴率ね、1%、2% の作品で第2期出して、いくら円盤とガンプラが売れたところでっていう。
そうだね。
で、今のところね、登場人物全員死にそうですからね。
まあ、もう、ね、あなたの説、を行くと、
新選組説
と、新選組説で行くと、
あと
でもなんか、そう言われるとそうみたいやなって思ってきちゃうもんね。
だから一番綺麗なのは、オルガも死んで、三日月だけが生き残って、最後処刑されるっていう。で、たどり着いたのか、ここやったんか。言いながら太鼓、オールフェーンズっていう。結局あの光景、トウモロコシ畑とか、あの辺は全部三日月が見た、走馬灯やったっていう。
ああ、なるほどな。
そうなると第2期 OP のオールフェーンズがめっちゃ壊れとるっていう。
うん、あそこはね、確かにね。
オールフェーンズも壊れて三日月捕まって処刑されて、最後に見た景色が、俺がたどり着いた空はこんなに青かったんだとか言って涙流したら完璧。
なるほど。
それオルフェンスの涙っていう。
おお。
だから多分ね、どっかでオルフェンスは悪魔って言うけど、悪魔はむしろお前だって言われるところがあるんじゃないかと思ってるんですけど。
おお。なるほどね。
それやると多分ワンコールでうまいことまとまるはずっていう。どうでしょう？
すごいね。すごいね。
これね。カタバリーに教えてあげたい。でも多分登場人物ね、クーデリアさん以外生き残って、誰が生き残っても多分、支障が出るはずなんですよ。
まあね。確かにね。
だから下手したら、なぜとかあのあたりも全員死ぬかなと思ってるんですよ。
なぜは生き残るんちゃうかな。
なぜ生き残りますかね。ただ、親分が腹黒じゃないですか。
腹黒は生き残るんちゃうの。
腹黒に。
死んでいくのはもう、オルフェンズじゃない。鉄火団に、あれしてる。
肩入れしてるあの辺。
姉ちゃん3人か今。
アジーさんとか。
アジーさんとか。あの辺はもう、巻き添えっていうか。
うん。
なる んちゃうんかな。
ねえ、もともとお前らなんとかせえって言われながら、傍観してますからね。いや、お前らなんとかせえよっていう。こうなるとは思ってたんだよねって、いや、思ってたって、いや、ないやろっていう。何この無責任なおっぱいって思いながら見てたんですけれど。
まあまあまあまあ、まあ、行きがかり上負け添え食うのはあの三人だけちゃう？
ですかね。だから、各人がそれぞれ誰に思い入れてるかっていう、多分ラフタちゃんが死ぬとしたら、秋広をかばってですからね。
あ、そうかね。やっぱり。
やっぱガチムチを、ガチムチラフタさんなんてみたいな。
そうなるんかな。
まあでも一番死亡フラグ立ってるのはアジーさんやんって説がありますから。
アジーさんが？へぇ、
今まで一番あの役割与えられてないから。
うん。弱くやしね。
逆にあの、関わりがね、あの、アトラちゃんと一緒に料理作ってたぐらいですから。
うんうんうんうん、
だから、メカアインの最初の犠牲者、アジー説。
おー。アキヒロかばって死ぬ説みたいな。
だからあの辺が、あの、メカアインの強さを、こう、誇示するのと同時に、パーンとやられて。
そうか。この調子でいくと、今日23話やろ ?24、20、あと2話ぐらいか？
そうですよ。困ったことに。
うん、困ったこと、ちょっと待って、あと困ったことに2話。
2話ですよ。2話がもう最大でも26で3話ですよ。
あ、3話やん。
2クール、少ないやつやと24話ラストなんで、月で終わりのはずですからね。それはさすがにないんで。うん。多分、G レコ形式で言うと26話最後。
あ、そうか。まあ、あと3つとして。うわぁ、ここでパンパンパンと畳み込むんかなぁ。
どんどん死んでいくか、どんどん死なんとしても退場していくか。
でも多分僕でも、次の24話、24話多分戦闘ないんちゃうかな思うねんけどな。
ああ。
またなんか、うだらくうだらうだらくうだら言うて。
なんかね、陰謀が、なんたらかんたらね。
で、25話で、いわゆる、もう、ほぼ、その、
メカイン登場
登場とかでもう、くんずほぐれず。
ドッタンバッタン。
ドッタンバッタンやって、もうほぼ、まあ、なんかもう、壊滅状態で、もう25話。
で、どうなんね、最終回っていう。
で、そのままで、イカジゴーとか言って。
一番綺麗なパターンですよね。
一応。まあ、まあ、あの、次のクールまで待ってね、みたいな。どうなるんや、これもうほとんど鉄火弾もうほぼ半分壊滅やんけーっていう。
どうしたらいいんだ、
まだこれ、まだ火星に帰らなきゃーって言うてでいいか、ジゴー。
まあでもさ、火星に帰るに関しては、オルガ今回ね、もう帰れねえじゃねえかって言ってましたからね。あ、こいつらほとんど帰られへんなっていう。
多分、そうちゃうかなと僕思うんですけどね。
まあ、ただそこまでやってくれたら多分、オルフェンズ A 作品になるんですけど、
ね。そこでケリつけちゃうと、次、なんかもう一つね。次、この3クール目秋から、楽しみにならへんから。
2期ですよね。2期どういう回収の仕方を始めるかっていう。
だからもうそこはどうなるんやろうっていうのを残したまんま、切れていかないと。
まあまあ、とりあえず、あの、グデリアさんは、火星のために、あの、その、何でしたっけ、あの、気象マテリアルのなっちゃら条約。
だからまあ25話、まあ、もうそこへたどり着いたまでちゃうかな。
ああ。
どうなるんやろって、なんとかここまでは来たけど、たどり着けたけど。
あ、鉄火弾、どうなんで頑張ってるけど、みたいな。
なんとかもう半分削りながらもここまでは来たと。
で、第2期の最初で、あの後どうなるかって言いますと、みたいな。
ちゃうかな。さあ、それから、その、ブーデリアさんが立候補してっていうのはもうついやろ。
そうね。だからもう、そろそろね、あの、着地点を考えたらあかんのですけど、どう考えても着地点見えて。
見えないもん。だって、だから、これはもう、ワンクルメの終わりみたいになんとか地球へ降りたまでやったやんか。
そうですよね。
だから今回も今度はなんとかたどり、あの、送り届けましたまでやると思う。
なんかもういろいろなんかもう、えらいことになりつつ、最後たどり着きました、よしみたいな。
まあよしやろ。だから今度さが選挙っていうか、あれがどうなるのかこうなるのか、いか地獄っていうことになるんちゃう、
秋を楽しみに、みたいな、
秋を楽しみに。
ヒロアカどうでもええでん、お前次せえよっていう。 わからない。
でも、岡田マリーも、あれでしょ、春やったか夏やったから、また今度、絆イーバー。
しますからね。
絆イーバーやるやろ、もう。
そっちに手取られますからね。
手取られてるんだろうよ、多分。だから。その辺で手打っとこう、いう感じちゃうかな。
もう、ええや、今回で勘弁してくれっていう。二期頑張るからさ。
二期頑張るからさ、もうとりあえず、もう、ええな。
コードギアスみたいなことにならんからっていう。
うん。
じわじわ来るコードギアスっていう。あ、じゃあもうマスター的にはもう、オチはわからんけれど、とりあえず次も来たいっていう。
まあね、いや、ちょっと、なんていうのかな。いや、むしろあなたが、新選組説を言うから、
ああ、
そうなるのかどうなのか一遍見て。
ね、全員死ぬしか、まあ、全員死ぬしかないっていうのがね、今のね、展開ですからね。
いや、それは、多分それが、どう覆るんやったらどう覆るのか、ほんまにそのまま行ってしまうんかって。
いや、それはもう二代目鉄火団団長は、友人くんですよ。
ああ。
まあ、篠くんね、今回も結構、死亡フラグ立ってますからね。
まあね。
寒いけれど、暑いんだよ、みたいな。
まあ、篠くんは死ぬやろな。友人くんも死ぬやろな。ただ、どうしても死なへんのは、まあ、三日月と秋広は死なへんやろな。
ああ。
だって、ガンダムフレームだもん。
ああ、まあまあ、確かにね。あの辺
の二人だけガンダムフレーム。
うん。じゃあ、あの辺残して全員死亡確認。
だから、まあ、あ、そうか、ひょっとしたら、あれが、あれか。
土方説ですか。
土方説と、沖田総司説があの二人どっちかがどっちか分からへんけど。
まあね、沖田総司がそもそもおらんっていうのがね。沖田総司が多分ちっちゃい子出しになるんかなって今回出た高木くんとかあの辺になるんかなと感じですけどね。
高木死ぬかな。
でしょうね、
いや、あそこは死なへんのちゃう。
あの辺域残りますから。まあ、うぞうむぞうは死にますよね。
高木くんって死にかけた子やろ一遍。
そうです、そうです。
だから死なんやろ。
あそこでね、せっかく生き残ったのに、また死ぬ、やっぱ死ぬんかい。
うん、やっぱ、じゃあ高木くんは死なへんと思うよ。だってあんた、あの子はなんとか再生医療で生きた子やが。
ね、そもそも あの再生医療が。
あのね、ひょっとしたら、やけど、2期が始まったら、急にみんな大人になってるんちゃうかなと思うんだけど。
あ、それは多分大人なるでしょうね。何年後っていう。
うん。ひょっとしたらよ。
うん。それはもう、なんかもう、前々からクーデリアさんは2期始まったら、おっぱい倍になるっていう。
あ、ほんまか。
踏み倍ですよ、踏み倍。
踏み倍なの
踏み倍になりますよ。髪の毛のボリュームも倍増ですよ。
いや、マレージョ増えへんやろ。
トップヘビーでフラフラさ。
それはあかんやろ。塩沢時みたいになってまえん。
頭でギャタマだって。
頭の、マジでイグアナになってまえん。たぶん、もう高木くんとかあの辺はもうかな、もう、たぶん、しのさんぐらいになってるんじゃん。
あー、でもそんな感じですね。だから成長して何年か経ったけれども、結局火星は変わりませんでしたっていう。ぐらいになるかなっていう。だから山木くんも、あ、やっぱりこの子、男の子やったんやっていう成長の仕方をするって。
いや、男やって。ちょっとした2期はちょっとみんなずっと背が伸びてるんちゃうかなと。
まあでも2期やるやら多分成長はするでしょう。
せやけど、うん、
次か。で、成長しない三日月っていう、あ、原屋敷ってここにも影響しとるっていう。
いや、だって、あれ、オルガとはそう変わらへんはずやねんね。三日月、年齢的に。
うん、
だって彼は3つもしてるから、かなり成長遅れてるっていうのは言うてたから。
そうです。
だから、ね、その割に秋広くん育ちすぎやね、2つやって。
ガチムチが。
ガチムチね、ちょっとあの子、なんでか知らんけど育ちすぎてるよな。
まずいよ、無重力の中なんであんなガチムチ。
あんだけガチムチになる。
どんだけ筋肉鍛えとんねん。
鍛えとんねんっていうのもあんねんけどね、確かにね。ちょっと三日月くんだけ異常やねんな。ギャッ。
そうなんですよね。だからあの辺が、まあね、あの辺、まあ三日月が変われへんのが多分オルフェンズのテーマでもあるでしょうから。
そうや。三日月くんだけは変わらないよ。うん。
多分ね、ブレないキャラは三日月だけなんですよ、きっと。
うん。多分そうやと思う。
あんな非常な感じで、じゃあ次誰殺せばいいの？何人殺したらいいの？っていう。たどり着くのはどこっていう。
いやー、楽しみだな。せっかく全滅で、もう新選組説。
そうで ところですよ。まあ、オルガ切腹っていう。
オルガ切腹。
まあ、オルガ、多分まあまあ、ちょっと個人的な話をすると、オルガはタービンズにそそなかされて三日月を殺そうとして帰り討ちっていう説を今取ってるんですけどね。
おー。お
ー。だから、鉄火団を守るか、守るんやったら三日月あいつは危険やっていうのをそそなかされて、オルガ帰り討ちになるかなーって。まあまあ、収録の終盤にこんなことを言ってたんですけれど。
うん。まあ、偉いこと言ってくれたな。
まあ、あくまで妄想ですからね。
妄想ないの。
だから、オルガ多分一気で退場した方が綺麗に終わるなとは思いますけどね。
ってことも、ほんまグレンガランタイプやね。
そうです、そうです。あばよっていう。
あばよ
って。あばよ兄貴って。今度も本当にあばよだって言いながら。あとはもう残留思念として、三日月の周りにふわふわ飛んでもらえれば。
いやいや、今回のガンダムは絶対その残留思念ってないですから。
ない
です。ニュータイプいないですから。
ニュータイプいませんか。
いませんから。絶対思念ないですから。それから離れてくださいよ。
わかりました。ビスケットも漂わないと。
漂わない、漂わない。絶対出てこないですから、あれ。あれはニュータイプだけだから。
そうです。了解でございます。じゃあ、とりあえずオルフェンズは次回も楽しみにせんとしゃないな。
しゃないですね。一応ね、もう今回だけはもう綺麗かったと。もうお涙頂戴で。
そうですよね。このスワもね、10話で終わっちゃいましたしね。あとオルフェンズしかないやったっていう。
いや、このスワ2期決定ですもん。
あ、ほんまですか？あ、それはすごい。
何を言ってるんですか、あなた。2期決定で最後に、エンドで出たじゃないですか。
うわ、タイトルに終わりって書いて、あ、10話で終わるんやっていう。
ああ。言っちゃってくれちゃってくれちゃってくれちゃって。
ああ、じゃあもう見ます見ます。ああ、もう、じゃあもうこんな収録してる場合じゃないですよ。もうい
やいやいやいや。
もう10話見ます見ます。
あれ今回の見てなかったんだ、まだ。
あ、タイトルしか見てないです。
ああ、黙っとけよかった。
ああ、しもた。
ああ、しもたなんやん。じゃあ、よかった。ガストに胸に来てって。ああ、もう、言うんやなかった。
いや、もうええ情報聞かせていただきましたので、じゃあもう今日はもう、お会いそうお疲れ様ということで。
ああ、ほんならまあ一応、このそば2期決定で万歳ということで。
万歳と。
万歳です。
あと、鉄火さん全滅
全滅ってことで。満足していただけましたでしょうか
満足しました。
ありがとうございます。
鬼畜や。少年兵全員死んで満足しましたって、どんなポッドキャスト
か。ああ、ジンさんがだんだん鬼畜になっていく。
主に交わればみたいな。
私の影響か。
おそらくは。
あ、今回ちょっと英語ぶった。英語ぶって今日はあなたかなり鬼畜になって。
代わりに私は鬼畜になってるってい
う。いいバランスですよね。
そうですよね。そうなんかな。
わかります
ね。あ、お疲れ様でございます。
じゃあまあそういうことでお疲れ様でございました。
はい、ありがとうございます。
はい。
スタンドバーエニグマでは、紳士淑女の皆様からのお便りをお待ちしております。お便りは、radiosakaba@gmail.com、ラジオ酒場@gmail.com までメールしてください。お待ちしております。